すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
はい、じゃあ
全然暑いで衝撃
なんで、いやこれでもすごい落ち着いたんだって。夏は本当に暑くて。じゃあ始めますね。だいたい長い1時間ちょっとぐらいでこの愛知芸術文化センターの中の展示と、まあ、オアシスに関わるところを紹介します。で、愛知トリエンナーレ他にも名古屋市美術館っていう黒川翔さんが設計した建物だとか、苗橋っていう倉庫だとか、長者町っていう町中、あと岡崎名古屋から30分ぐらいの各会場に分かれていて、だいたいこのエリアで全体の4割ぐらいかな、まあ、作品が集中してます。で、一番最初ここに実は作品があるんですけど、気がつかなかったんですけど、これ小野陽子さんのスカイ TV って言ってですね、地下街に1箇所、あと2箇所設置してあって、まあ、要は今現在の空の状態をライブで映しているもので、まあ、小野陽子さんのもう60年代に出していたコンセプトの、まあ、作品なんですけども、まあ、彼女にとっては空っていうのはなんていうのかな、特殊な、まあ、存在で誰にでも平等にまあ、あるものとして、まあ、それをで特に、まあ、地下街だとか建物の中だと、同時に空を見れない状態で、まあ、映像を映すっていうので今回参加してて、これはまあ本当に簡単なおまけみたいな展示ですけど、小野陽子さんの今回一番メインが、あそこちょっとテレビ塔見えますかね。
はいはい、これ歩けるんですか。
あのテレビ塔の一番てっぺんとこに、まあ、これ夜にならないとネオンで光らないので見えづらいんですが、生きる喜びって書いてあるのちょっと読めます。
手前に縦に書いてあるね。
であれは、まあ、今回小野陽子さんが、まあ、基本的に彼女メッセージのアートっていうのを昔からやって、例えばベトナム戦争の時にWar is over, if you want っていうのを、例えばニューヨークの街角にこう看板っていうか広告みたいにビルボードでやったように、まあ、ある種のメッセージを作品にしていて、まあ、生きる喜び、Joy of Life っていうのは、まあ、今回アイストリエンナーレで、まあ、震災後の日本に向けて作ったメッセージ。これ夜になると光ってるんで、日が暮れたら見ていただけるとよくわかります。で、実はですね、ちょっとこちらのビルにも、見えないかな、明治安田生命のビルの右上に電光掲示板があって、あれも夜になるといわゆるニュースが流れるんですが、まあ、時々ジョイオブライフ、生きる喜びが出てきて、このメッセージは岡崎会場ほか、まあ、いろんなところで街の中に展開してます。で、あとこのオアシス21っていうこの巨大な楕円の水盤のところに作品があってですね、赤いやつ見えますかね、あれがですね、まあ、こんな感じな、これ40数枚ぐらい確かあったと、赤と白で、ドイツに在住している和田玲次郎さんという、まあ、彫刻家の人で、こう水面にこう、まあ、畳みたいなモジュールを浮かせる作家で、まあ、今回オアシス21は使うっていうのは決まってたんですが、こう水面にフィットするような作品ということで、もともと水面にこういう畳モジュール の浮かせる、これガラスの中に空気、あるいは赤いのはワインなんですけども、白と、まあ、透明と赤で、一面にあるので、まあ、これもあとで時間があったら登っていただいて、見ると、作品が見ることができます。一応、まあ、死と再生みたいなイメージです、赤と白で、はい、一応これの説明します。グラフィック、この愛知芸術文化センターって大体地上からアクセスする人は多分ほぼいなくて、大体地下鉄オアシスの地下からアクセスするんですよね。だからここは多分もう9割以上の人が来るんですが、この床にあるグラフィックっていうのは、今回この公式のポスターだとかロゴを作ってる広村正明さんにお願いしていて、まあ、広村さんはもともと二次元のグラフィックだけじゃなくて、山本理研さんだとか、まあ、シーラカンスのプロジェクトでも、まあ、こういうある種 の空間とサイン計画でやっていたので、まあ、今回会場の中にも、 床を使ったり、壁を使ったりっていう、まあ、あの参加アーティストではないですけども、あのこういうふうに関わってもらってます。まあ、今回あのポスターだとか公式ガイドブック のビジュアルでも使ってる矢野部健二さんのサンチャイルドっていう、まあ、大きな子供の立像で、まあ、これもすでに3体あって、いろんな福島の空港ほか海外でも展示していて、まあ、一種の平成の大仏建立みたいな感じなんですけども、あの東日本大震災の後に、まあ、それまで割とあの危機を警告するタイプの作品を矢野部さんやったんですけど、まあ、起きてしまった後にこうアイロニカルな表現をするよりはむしろポジティブなメッセージを出そうっていうようなことで、あの矢野部さんが作ったもので、胸のところにある数字がガイガーカウンターで、あれが000になってるっていうのは、まあ、ある種放射線がなあの一旦こうなくなった、また消えた世界 であの子供がこうヘルメットを脱いで、あのほっぺたとか鼻に傷とか絆創膏しながらもこう上を向いて、こう 割とこう、まあ、あの明るくポジティブなメッセージを打ち出している作品です。であと、まあ、手にもともとチェルノブイリで見つけた太陽のマークから来てるんですけども、まあ、太陽のシンボルを持っていて、はっきりとは言ってませんけど、まあ、どことなく太陽光エネルギーを、まあ、おそらく想起させるものになっています。でこのすでに足元のところに黄色いラインがあるのは、これ宮本勝弘さんの、福島の第一原発が愛知芸術文化に1分の1で転送したプロジェクトで、これからずっといろいろなところ出てきます。高さもあのフルで全部入ってます。後で見れます。ちょっとついでに説明しようか。あ、岩瀬さんこんにちは。
あ、こんにちは。
なんか1分ぐらいでこの作品説明できる？
1分は、はい、
はい、キュレーターのやつ。あのこのインビジブルプレイグラウンドってどんな作品か説明してあげて。
あ、はい、こちらはインビジブルプレイグラウンドの些細な出来事の美術館、
あのドイツの作家さんです。
はい、7人組で、あの街を使ったゲームを、つまり日常の生活を、日常の街とか風景とかをいかに面白くできるかということをとても考えている人たちで、で彼らがよく使う方法としては、街の構造とかをに新しいルールを付加することでゲームとして街を楽しむ、それで、もう一回街とか建物の構造を見直すっていうことをしています。で今回はトリエンナーレということで会場が複数にわたっているということで、こちら中見ていただきますと分かるんですが、長者町白川公園、栄、岡崎というふうに4カ所にまたがる、4カ所でそれぞれ、まあ、複数3つずつぐらいですかね。で計14個のゲームを彼らは作りました。でこのトリエンナーレは会場の町自体を一つの大きな美術館と見立てて、こちらのオーディオプレイヤーが、まあ、一種のオーディオガイド、美術館でのオーディオガイドのような形でこれに従ってゲームを進めていくことで一つの、街の大きな美術館、些細な出来事の美術館を巡っていくという形になります。でここの、ゲームは実際に、彼らが岡崎、名古屋でリサーチをして実際に起こった小さな出来事、事件ではないけれどもちょっと自分の人生、まあ、日常にちょっと支障を来すようなことを題材に彼らが想像を膨らませて物語を作ったってい いうようなゲームになります。本当に順番とかはないですので、一つだけでも遊んでいただけますし、スタンプラリーのように全部回っていただくことももちろんできます。
まあ、参加体験型の作品で一応4人1組じゃなくてもいいんだっけ？
ですね、基本的にこの黄色以外の色ですね、がついてるものは基本的に4人1組で遊んでいただくように作られています。ただ一つ入門編のこの一番上の黄色い亀ブーシュというこの亀を使うゲームなんですが、これはもう入門編なので、これは2人以上であれば10人でも20人でもやっていただけます。はい、あとこちらで MP3 もお貸し出ししてるんですが、特設サイトがありまして、この QR コードを読んでいただきますと、直接ストリーミングをして皆様 のスマートフォンで直接体験いただくこともできますので、
はいはい、じゃあ後ほど関心のある人はこう体験するということで、じゃあありがとうございました。この辺りが炉心の下ですね。後で制御棒も出てきます、上に上がると。こちらはですね、丹羽義則さんっていう作家さんで、今回複数会場で展示してるんですが、これは原発反対のデモ行進を逆走するという 作品です。ですから、赤っぽいシャツを着てるのが丹羽さんで、ずっとひたすら逆走して歩くという、まあ、そういう作品で、彼は他にもマルクスとかレーニンをテーマにした作品を、ちょっとこの先に外に出たところと岡崎なんかでも展示してます、まあ、こうやってずっと見ていくと原発のデモをやってる人の表情が、まあ、映り込んでいくそういうものになっています。でそれぞれにまたみんな一様でなくいろんな顔してるだとかそういったことが、まあ、映り込んでいます。でちょっともう遠いんで後で関心ある人見てもらいたいんですが、向こうの部屋にですねベルギーのニコラス・プロボストっていう作家の作品があって僕結構好きなんですけども、ラスベガス、ニューヨーク、東京の街の風景の勝手にっていうか、まあ、街の風景を撮影して、あるいは既存の映像の組み合わせで、ある種の不穏な物語のようなものを作る、いわゆる映像の文法でもサスペンス仕立てなんだけど実際何も起きない、だけど ある種こう映像の文法だけで組み立てていくと、何かとてつもなく恐ろしいことが起こるんじゃないかという、まあ、映像になっているんで、まあ、ちょっとこれを外国人が見ると東京を来るの怖くなるんじゃないかっていうのは新宿と渋谷の風景が主に使われています。これは、まあ、後で関心ある人ご覧ください。できればこちらから上がると宮本さんのが一気に上がって見れるんで、こっち側のエレベーターから上がります。ちょうど10階が建屋の屋上ぐらいになってます。高さで言うんで、ちょうど地下2階から10階が福市原発のほぼ同寸の高さで、まあ、逆に言うとすっぽりそれが入るぐらいこの文化施設は異様なまでに巨大であるということなんですけど、
4つあるうちの1個
です。1個、ええ、窓側見てください。なんか
20秒くらい水たらしたぐらいし原発どうしようもなかったですよね。エレベーターぐらいかな。これ20秒ですもんね、これね。
いや時間じゃないかな。違うか。あの辺が露心なんですね。だから割と密度が濃くて。
施工は誰に全校参加とか頼んだんですか。
あ、これ基本的にはボランティアと学生と、ただ住み出しとかはもちろん事務所のスタッフが一人ついてずっと、うん、
事務所のスタッフじゃできないですよ住み出しはこんなの。
いやいや、やってんだって。竹中からレーザーのあれ借りて、はい、これをまあ、はい、この辺床が見るとちょうど屋根のところで、会場ハルバイにもう一作品あるんでそっち見てから行きますね。こちはルーフトップ、あそこラインが 56.1 メーター、ルーフトップで、これちょっと少し日が落ちないと見づらいんですけど、デンマークの建築集団ビッグとシュレーダーという映像作家がコラボレーションで、まあ、ビッグの彼らが設計した集合住宅をパルクールでもうむちゃむちゃに壁をよじ登ったり飛び跳ねて建築空間は全然違 こう身体運動で勝つ建物はビッグのやつです。このちょっと飛び跳ねてるのは別 のグループです。一気に喜び多分こっちからのが見やすいかな。夜あそこが光っています。ここは11階 の L 字型の展望回廊っていうスペースで、ガラスで L 字にぐるっと回っていて、ここのガラス面を全部使ってルーマニアの作家でダンペルジョブスキっていう作家がずっとドローイング描いてます。でスタイルはまあ見ての通りなんですけども、割とこう、まあ、なんていうの、中学生でも分かるような簡単な英単語で、こう割と社会風刺というか、そういったまあ、資本主義への批判的なものなんかは結構多いんですけども、そういうのをひたすら、書いています。で例えば一番右にあるモアミッキーって書いてあるのは名古屋っていうか、まあ、彼はこっちに来てですね、なんか日本 の子供たちがものすごいミッキー持ってるんで驚いて、まあ、それをモアミッキーにしたりだとか、まあ、持ちネタなんかをとにかくずっと向こうまであるので、まあ、トヨタだとか福島の話なんかも、割とこう風刺的なスタイルで、描いてます。 まあ、一個一個なんとなく読み解いてニヤッとするような感じですね。なんかしなきゃいけないこと、したいことはこんなに差があるとか、量が一日中同じ格好してるっていうのをこれで表現したりとか、これもずっと向こうの壁まで続いてるんで、それなりに読み解くと、1週間ぐらいいたんで、1日 2,3 時間ぐらい書いて、で持ちネタも、ね、結構あるんですよ。半分ぐらいは海外でもやったのと同じのやってて、これ多分ね、ギリシャからピサ、エッフェルで上海っていう感じで、これは本人がヒゲ生やしてるんで、なんか日本に来てすごいヒゲを生やしてる自分がえらい孤独に感じるみたいな、それでミニジャパンになったりとか、まあこんな感じで、あります。これも見ると時間がかかるので、後でじゃあ監視アンスト見るということでいいでしょうか。向こうの壁までずっとありますから、はい、これも興味ある人はぜひ。で、まあ、彼は基本的には壁に描くんですけど、今回せっかくなんでこのガラスを使って とことこ外の風景とインターフェースが起きているところがあります。じゃあ説明します。ここに最初の部屋にセットされているのが、孫敦という中国の作家さんで、このような全部中国から持ってきた、まあ、いわゆる古い家具だとかなんですが、貧しい、まあ、貧者の知恵といったようなシリーズがテーマになっていて、こう割とこう中国で日曜大工的にブリコラージュ的にどんどん自分でこう作っていくというような、まあ、ことがこの作品にも反映されているし、一方でこれ全体としてちょっと庭園の見立てにもなってて、ここの床に敷いてある鏡っていうのはこう水面なんですよね。ですからちょうど水面に橋がかかってるっていうような見立てにも、なっています。この部屋はですね、イギリスのコーネリア・パーカーっていう作家の作品で、これは新作ではなくてすでにある作品なんですが、まあ、ある種ちょっとレクイエム的な作品なんで、こう 2番目の部屋に持ってきたんですが、これ真ん中に金管楽器があって、よく見るとこれ平らに潰されてます。全プレス、もう使われなくなった金管楽器を平らにプレスしていて、無限のカノンというタイトルになっていて、まあ、無限というのはなんとなくこの円でこうぐるっと一ずっといつまでも円で続いているのが無限でもあるんだけど、一方で金管楽器を平らにプレスしているので、これも音が出ないんですよね。完全に音を出し切って平らになったような状態で、その代わりこの光で周りの壁の4面にシルエットで映し出していて、まあ、むしろ音、聴覚的な音楽がある種こう視覚的な、音楽にこう変換されて周りの壁に投影されている、そういうイメージになっています。で、どんどん行きますんで、ゆっくり見たい人は後でもう一回、当日中もう一回入れますから先に回ります。ですね、ここの部屋が岡本慎二郎さんという作家で、今回最高年齢が小野陽子さんと多分岡本慎二郎さんで80歳になってます。でこの岡本慎二郎さんという人は今回 この作品というのは一見すごい明るい華やかな絵に見えるし、まあ、花火のようにも見えるんですが、これ太平洋戦争の空襲の絵なんですね。3月10日の東京大空襲で、まあ、一晩で10万人が亡くなったその記憶なんですけど、ただ本人はもう当時疎開してたんですけども、戦後それ自体はほとんど絵のモチーフにしたことはなかったんだけど、2001年の、911の同時多発テロの後に割とその封印していた記憶が蘇って、それ以来子供の時に体験した、まあ、戦争についての絵を描くようになったんですが、ただ表現というのは一見非常に明るくポップに見えるんですが、まあ、よく文字を読み込んでもらうとそれぞれ戦争に関するものが、あります。で、まあ、これもなんか花火だ、たまにも見えるし、まあ、もちろん上から落ちるか下から打ち上げるかで構造的には似てるといえば似てるんですけども、で反対側の壁のおおむねモノクロになっているのが、地球爆っていうシリーズ、バックっていうのは爆発のバグなんですけども、この岡本慎二郎さんが、まあ、その、これを始めたと大体同じくらいかな、まあ、ちょっと後ぐらいに仲間のアーティストだとか美術評価とかをいっぱい集めてですね、連作でだから一枚一枚のような違う作家が作っていて、まあ、これここにあるのはその第1弾で、これが 10倍ぐらいあるのかな、全体の構想は一番向こうのところを見るとこれがもう全体の序章にしか過ぎないとあかんですけど、 まあ、この絵が、この何シリーズにもわたって続いていく、まあ、ある種地球がちょっと崩壊していく、いやアポカリプティックなイメージ の絵になっています。まあ、一番最初は一番左側で、怒りもどことなく、なんか脳波の箱舟とかそういうのをイメージさせるようなところから始まって、ずっと連作で構想されている。これは比較的早くってことです。フィリピンの作家で、ニッキ・ルーナさんっていう人で、一応、一回名古屋に来て、名古屋のフィリピンコミュニティを、フィリピン人のコミュニティをリサーチして、まあ、それをベースに、作品を作ったものです。まあ、ちょっと鳥小屋とか、そういったイメージのインスタレーションになっています。で、右手がですね、中に入るには予約っていうか整理券もらって予約するんですけども、覗くだけなら覗きます。石上純也さんのリトルガーデンなので、これはまあ旧作で、一度東京都現代美術館でも展示したものですが、机の上にちっちゃな瓶の器が300個ぐらい全部違うパターンで並んでいて、まあ、ある種のユートピア、これ自体は世界の見立て、模型のようなユートピアとしても構想されたものです。まあ、本来ちょっと石上さんではもっとでかいプロジェクトを考えていたんですが、残念ながら今回実現できなかったので、旧作を、出してもらうことになりました。で、ここがですね、ごめんなさい、オランダの映像作家でアーノート・ミックさんという人の、まあ、これは被災地に関する作品なんですけども、今回郡山のビッグパレット福島がおそらく最大の避難所になってたと思うんですけども、まあ、彼はそれに非常に関心を持ってですね、今年の5月にエキストラを、300、500人ぐらいの規模だと思うんですけど集めて、まあ、エキストラとあと俳優さんも一部入って再現映像を作るの、これだから当時のドキュメンタリーではなくて、あくまでも避難所で起きたことを想像しながらやってるんですよ。ただそのエキストラの中には郡山で集めてるので、実際にその時避難所を本当に体験した人もいるし、そうでない人もいて、まあ、そういった人が混ざって、まあ、この、まあ、一種のこうフェイクドキュメンタリー的なものを作ってるんですが、でこの作品はダウンボールの壁っていうのも結構テーマになっていて、こう手前にインスタレーションで、まあ、スクリーンと同じような角度でダウンボールの壁があるんですけども、これ自体こうある種人々を隔てる、分断する壁っていうようなおそらく意味合いがあって、これちょっと50分ぐらいの映像なんで、関心がある人は後で全部見てもらったらいいんですが、まあ、途中で東電と思われる人が出てきて土下座したりみたいなシーンもあるんですけど、最後にですね、この映像はまあ、人々を分断する段ボールの壁を壊して、みんなでこの段ボールで塔を作るっていう、割とちょっとシンボリックな割り方をしています。まあ、そこではむしろ分断ではなくて、人々が共同して、まあ、なんか特にどういうふうに作るっていうルールもなく、その場でかなり即興的にこの段ボールを崩して塔を作るっていうような終わり方で、作られています。はい、でここからは矢野部健二さんで、さっきサンチャイルドの右手に持ってた太陽、ここに壁に見えますかね。これ彼がチェルノブイリをアトムスーツを着て訪れた時に、左の壁のところに太陽のモチーフがあって、まあ、あれが結構その後の作品でもよく使われていて、今回もサンチャイルド使われています。で、まあ、今回この矢野部さんの空間全部赤いカーペットを敷いてあって、結婚式場のイメージなんですね。でここに矢野部さんが構想した、結婚式場のイメージがあります。ちょっとモン・サン・ミッシェルみたいなのがあるんですけども、水面がこう2つに分かれて、ここから下に矢野部神殿みたいなところに行って、こう矢野部さんの作品に取り囲まれて祝福されるというプロジェクトで、これ実際に九州で結婚式場を考えてほしいって依頼が実際にあって、このプランを出して見積もり出したら100億って出たんで、まあちょっとプロジェクトが潰れたんですが、今回これを見て矢野部さんに愛知でぜひ結婚式ができる場を作品でやろうということで、今回ここの空間っていうのは、まあ建築ではないですけど、まあその手前のステップとして作られています。で、矢野部さんの作品がいくつか集合していて、例えばこれ一世三宅さんとコラボレーションでやった旧作なんですが、手のところのあたりが多分一世三宅のシリーズだと思うんですけども、これは実は着替え室なんですね。後ろ側に回ると ドレスリブになってて、まあ、これ実際ここで結婚式やるときにここ花嫁が後ろに入ってお腹から出てきて多分そうだったと思いますけども、まあ、あの結婚式 の、その着替え室ということになっています。でこのシャンデリアも旧作ですけど、まあ、あの結婚式のイメージに合うということで作っています。でここから先は今回新作で作っていて、ウルトラサンチャイルドって新しく作ったあの、銀色に輝くやつと、あとこれが三列車の椅子なんですけども、まあ、ちょっと動物の彫刻が入っているのはこれは完全にノアの箱舟のつがいの動物のイメージになっています。で、今回これチャペルも一緒に作ったんですけども、あの楕円のステンドグラスのところはこの間 NHK で BS でもやったんですけども、北野武さんがコラボレーションでこれやってて、あの原画をあの北野武が作って、まあ、このステンドグラスが作られていたり、あとまあこの中にあのマティスの、愛の刺繍に関するこうローリングがあって、これはあの県美術館の、コレクションなんですね。だからもともとこの美術館で持ってるやつを、使って、まあ、この教会というかチャペルのような場所を作って、まあ、実際結婚式を挙げるときは最後あのカップルがこの中に入って鐘の音が鐘が鳴って、まあ、結婚したことを知らせると。で、まあ、たまたまそこに居合わせた、来場者の人も一緒に祝福するという、まあ、そういう場になっています。であ、これもともとです。あのまだお金の余っていた時代の建築ですから、あのいろんなことがあります。ここはですね、ハン・フェンという上海の作家さんなんですが、上海の街で撮ったあの、まあ、彼が撮った建物の写真を4面貼り付けた、まあ、ちっちゃなミニチュアがいっぱい大量に天井から吊るしてあってですね、でこれ何もしなくてずっと絶えず揺れ動いてるんですよね。でなので、まあ、あのある種こう急ね、これちょっと入ると時間かかるんで、後で見てください。で、あの絶えず揺れ動いていて、あの急速に変化している上海を表しているようでもあるし、まあ、今回のちょっと揺れる大地のイメージにも合うということで入ってます。で、この水墨画みたいなやつもハンフェンで、あのちょっとこういうあの原発みたいなイメージだとか、あと実は津波なんですけど、あの絵が一瞬こう抽象化されていてよく分かんないんですが、これ津波の絵で、これはあの震災とは関係なく、もともと彼が描いてた絵ですよ。このスペースが、米田智子さんっていう、写真家で、彼女はあの歴史的な事件が起きた場所、まあ、そういったものを記憶をテーマにした写真を撮るんですけども、事件の直後に行くと非常に生々しいドキュメンタリーになるんだけども、一旦事件が起きて時間が経った後の場所を撮ってるんですよね。ですから一見何気ない普通の風景に見えるところに、かつて大きな事件が起きた、まあ、そういう場所をの記憶みたいなものを作品にしています。で特にここから先があの阪神・淡路大震災の10年後っていうシリーズで、あの、この川の両岸にですね、仮設住宅が一時あって、今はもうなくなってる、でも復興住宅があの奥に見えるとか、あと向こうの方はあの震災の後にあの菊の花を使ったシリーズで、最近撮っているものなので、まあちょっとあの一旦こう時間を置いてから、あるいはちょっとあの媒介させた形で記憶を表現している作家です。この部屋はですね、あの仙台在住 の、 あの青野文明さんという作家で、まあ、彼はもともと震災がある以前から海に漂流して流れてきた壊れたものを拾って、まあ、それを修復して作品を作るっていう手法を、昔からやってました。で今回あの、まあ、震災が起きた後も基本的には同じ手法を継続していて、ここでは例えば被災したトラックと被災と関係ないタンスが融合してるんですよ。で彼が言ってる修復っていうのは、いわゆるあの正しい元の形に戻すとか、正しくまた機能させるっていうのとは違う意味での修復を彼は、まあ、言っていて、見ての通り、あの何か違うものにまた変容してるんですよね。で、特に震災の後のやつは被災したものと被災していないものがこう融合して、こう新しいものの形が生み出される、まあ、そういうような、作品になってます。こちらにある作品は、これ予約でないとちょっと姿も見えないんですが、一応説明だけしますと、この中にですね、あのパラフィンワークス、ロウで作った3階建ての小さな構造物があって、まあ、その中を、 空間体験する作品です。で、まあ、ローで作ってるんで光も透過する、形はちょっとこうアルドロッシみたいなちょっとちっちゃなモニュメンタルな造形なんですけども、まあ、そういう、こう空間体験型なんで、ちょっと順番に一人ずつっていう形になってます。じゃあここから8階にあのエスカレーターで降ります。あ、そうだ、これも説明しようか。あのこれはですね、あのブーシー・タントロンシンっていうタイ生まれで今スウェーデンかな作家なんですけども、これはあのダッチワイフです。あのセックスドールですね。あのでバーバラっていう名前のついたダッチワイフが世界を救うという、まあ、無謀な試みが何も実現されない、でカラスがこつついたりっていう、まあちっちゃな短編のアニメーションを今回5、6編ぐらいあの用意してあって、各会場にこれ1個ずつ全部設置されています。あと、まあ、ちょっと不思議なあの鼻歌みたいなあのメロディーで、一度聞くとだんだんこう耳こぶりつく、あのこれですね、これなんかこう頭に残るメロディー。あともうワンフロアあるんですよ、あの同じものがここの会場。普段は10階はもう貸し館なん で比較常設だけ10階で、下はもうあの地元の団体店なんかで使うので、今回フルで。
月曜日は
休みなんで岡崎か長者町は行けますけど、このエリアはもうアーティストと関係なく、いわゆる子どもがいつでも来てワークショップを楽しめる場所になっていまして、まあ、見てる通りこう新聞を切り抜いてこうひたすらあのインテリア空間に貼ったりだとか、あとまあキーワードをちょっと連想ゲーム的にあのひたすらこう、まあ今回のテーマに関する言葉からどんなことを連想するかっていうのをまあ子どもたちがいる。であとはまあ時々アーティストがワークショップやったり、ここはもうずっと期間中あの空いていて、あの子どもがもうあの好きなようにワークショップするスペースになっています。
最初絵描かれてなかったです
か、ね、なかったと思う、うん、最初新聞だったかな。はい、じゃあ移動します。ここから見ると宮本さんの制御号がよく見えるかと思います。あの、ま、青いところでちょっと細かく四角く黄色いグリッドが入ってる あそこです。あそこが制御号ですね、炉心と制御号で、壁の一番へりがここあの、ね、断面入ってます。これはですね、まあ、まあ、見たらわかるんですけども、あのベルリン在住の作家さんでフロリアン・スロターっていうんですが、まあ、ちょっと日本でいうと田中幸喜的なちょっと美術館の制度をあの少しこう組み替えていくような作品があるんですけど、これは美術館を全力疾走するという作品のシリーズで、まあ、ヨーロッパのいろんな美術館で走ると走ってるっていうやつ。まあ、さっき のビッグとシュレーダー あの空間をちょっと全然違う発表するという、まあ、スタイルで、やってて、で今回愛知でも一箇所やってもらってですね、それが隣にあります。これあの愛知県にある陶磁器美術館っていうところで、まああのまあ、せっかくなんであの名古屋でも一箇所、やってもらったっていうのが、この作品。そうです。はい、これは、まあ今回あの南相馬の仮設住宅地で、五十嵐県が関わった、集会所のプロジェクトで、作家の彦坂直さんとあの、まあ、塔と壁画のある、集会所を作った、まあ、それの発展系のプロジェクトで、これは、まあ、あの実際にあの南相馬で、仮設住宅で使われて同じログです。で塔はまあここでももう一度あの違う形で作ってるんですが、その南相馬の仮設住宅に暮らしている人からまあ震災に関する歌を読んでもらって、これ実は下に引いてあるこういう本をあの出口さんの協力で作っていただいたんですけども、まあその歌を抜粋してまたあのここで塔に刻み込んでいる、まあ、あの復活の塔と呼んでいるものですね。はい、でここに見えるのがあのよくテレビの映像で見ているあの建屋の、あれですね、あの福島原発の、これ宮本さん、要するにここのスペースが宮本さんなので、ここはテープを貼らずに一部あの実体として再現しています。で彼以外のスペースはやっぱあの場所使っちゃうんでテープ でここに壁を見ると図面があって、あの原発とこの芸文センターを重ね合わせると すっぽり入るっていうのが平面でも断面でも示されてます。でもともとまあこれすっぽり入るって気がついたのはまあこの建屋の中に以前発表していた福島の原発神社ですね、原発の神社のプロジェクト、まあ、事故を起こしたこの原発のところに、まあ、もうなかなか近寄ることもできないしずっと影響が残る、まあ、ある種こう、立ち入りができない場所に、まあまあ、そのこう荒ぶる神を鎮めるような意味合いでこうちょっと神社の見立てで和風の屋根を乗っけて、まあ、実際こういう形式の神社にあるっていうことから、まあまあ、なんか応援も必要だろうということで、まあ、彼が2011年の5月にはこれのことを考案していて、まあ、で向こうにですねこの芸文センターの模型があって同じように屋根を乗せるとこんな感じになって、まあ、それですっぽり入るっていうことに気がついたのと、あとこの建物は吹き抜けがあるんで、まあ、割と全貌っていうのかな、大きさの感じっていうのを、まあ、イメージできると。でこれはまあ結局メディアで近づくことも立ち寄ることもできないし、メディアもまあ遠くからしか撮らない、まあ、原発の中を1分の1の実寸で身体スケールで、まあ、中を歩くことでもあるし、あるいは普通は都市の中心から離れている原発っていうのはもし都心にあったらっていうことをまあ想像させるような意味合いもあるプロジェクトであるし、まあ、あと今回のアイストリエンナーレ空間を使い倒すっていうのがちょっと裏テーマになってるんですけど、まあ、この愛知芸術文化センターみたいな巨大な施設だからこそ、まあ、可能な、プロジェクトになってます。おそらく東京とか関西だと同じアイデアをが思いついたとしてもこれがすっぽり入る文化施設ってなかなか意外にないんじゃないかと思います。ここはですね、トーマス・ヒルシュホンっていう作家で、拠点はフランスですけど、まあ、スイスの、ベリエンナーレでもスイス館で出てましたけども、この間割とこう安い素材をわざと使って、結構汚いというかこう荒々しいインスタレーションなんかで、これはちょっと素材が安っぽいのは同じなんですけども、もうちょっと静謐なイメージで、これ結構古いもう20年前ぐらいの旧作で、涙の回復室っていう、まあこうエイズとか HIV ウイルスが流行ったその頃にまあ、話題になった時に作られたもので、まあ、親しい人を失ってその残されたものの、まあ、思いだとか罪悪感みたいなことが作品になって、まあ、ちょっとボールペンかな、ちょっとウイルスみたいなドローイングであるとか、ちょっとこう涙なのかよくわからないけどアルミホイルで作ったようなものがある、あと集中治療室のイメージ、そういったものが、ここに表現されています。ですね、ここの部屋は完全に暗室になってまして、渡辺剛さんっていう作家の映像作品で表面裏面それぞれ実は30分あるんでフルで見ようとすると1時間かかる結構長い作品なんですが、個人的にはすごいおすすめです。CG で知り合い の知人の家を、完全にトレースして作った、まあ、空間が映し出されるんですが、ゆっくりゆっくり画面が、平行移動するんですね。で平行移動していくとその世界が静かに壊れていってまた静かに戻っていくっていう音もなくそれが繰り返される作品になってます。なんでまあ、ちょっと今見る時間ないと思いますが後で関心がある人は、見ていただければと思います。はい。これはですねソミンジョンさんっていう韓国の女性のアーティストで、多分滞在制作では一番長かった1ヶ月間ぐらい名古屋に滞在して、作った作品です。で彼女はシリーズとしてそこの町にある歴史的な建物を、まあ、実測してそれを、まあ、スタイロで完全にコピーしてそれから壊すっていう、でその壊し方っていうのもこれ地震の壊れ方っていうのは一点でこう爆破して解体していくその瞬間をこう止めた、そういうイメージになってます。でこれは名古屋にある名古屋市政資料館っていうもともと裁判所だった建物があるんですが、そこの地下の留置場のところを採寸して、そうですね、杉山女学園の研究室橋本健にすごいサポートしていただきながら、作った、作品になります。でですね、ここちょっと中で喋りづらい場所なんで先に入る前に説明しますが、ここも小野陽子さんの作品で、光の家の部分っていう作品で、まあ小野陽子さんのこれも結構60年代に遡るアイデアっていうか ものなんですけど、プロジェクトなんですけども、光だけで、家を作るっていう、そのなんていうの、実体のない光の家を作るっていうのはもともとアイデアであって、まあ、それを中入っていただけると分かるように、まあ、ある光の家の空間を作っているものです。で、小野陽子さんがイマジンピースタワーっていう、まあ、ウィスツリーに集めた願い事をまた全部集めている光の塔のプロジェクトがあって、まあ、それの原型にもなったって言われている作品です。ここ中見て、すぐ出てください。ここの壁の両サイドを使っているのが、リアスアーク美術館で、まあ、普通はアーティストが参加するんですけど、ここは美術館という枠で、参加アーティストとして入ってもらっています。これは、まあ、リアスアーク美術館が今回の震災に関して非常に大きなダメージのあった気仙沼の、まあ、起きた出来事の記録、あるいは、まあ、そこの学芸員の山内さんが非常に独自の手法によって、震災の記憶といったものをどう未来につなげていくかということを、まあ、すでに常設展で始めているので、その、まあ、エッセンスをこっちに、持ってきて展示しています。で、まあ、ちょっとこれリアスアーク美術館の展示に、まあ、若干デザイナーに入ってもらって、ここでは、見せ方を少し変えていますが、物は全部現在気仙沼で展示されているものを持ってきています。で、次こっちの部屋に入りますね。じゃあここで先説明します。これミカ・ターニラっていう作家で、フィンランドのちっちゃな町で、チェルノブイリの後に初めてヨーロッパで作られた原発の建設のドキュメントになっています。だいたい15分ぐらいの短い映像なんで、これも後で関心のある方は見ていただければと思うんですけど、もう特に賛成とか反対とかってイデオロギーを特に出さず、もう淡々と原発が作られていくドキュメントを3面のスクリーンで15分で撮ってますんで、ちらっと見て、出てください。これはアメリカの写真家でミッチ・エプスタインっていう人が、撮っているアメリカンパワーっていうシリーズです。アメリカンパワーっていうのは、まあエネルギーの生産する場所ももちろん意味しているけど、権力ということも多分意味していて、でただ建造物、さっきのミカ・ターニラは割と建造物だとかそういったテクノロジーに関心のある取り方ですけど、この人はむしろ社会とそのエネルギーの生産する場の関係といったことに関心を持って撮っているシリーズです。でこれも別に原発だけじゃなくて、風力、水力、あるいは製油所ですね、アメリカの国旗がついている製油所だとか、まあ、原発だとか、いろんな形でのアメリカのエネルギーの現場を撮っているんですが、ただ当時これの撮影していたのが、まあ、ブッシュ政権の頃で、やっぱり撮影しているだけで FBI が来たり警察が来たり、結構いろいろ大変な目にあったっていう、まあ、そこにももちろん権力という問題が出てくるんです。ただ彼の写真というのはそういったものを一切表現しないで、あくまでもそれはもうサブストーリーであって、写真の中にはそういったものは表現されていません。まあ、フーバーダムとラスベガスとか、ここはですね、5面のスクリーンを使って、ペーター・ベルスとウィリアム・フォーサイスの共同のプロジェクトになっています。で、アイシトリエンナーレの特徴っていうのは、現代美術の部門以外にパフォーミングアーツが大きな柱になってまして、で今回パフォーミングアーツ、普通であれば小ホール、中ホール、まあ、使っていくんですけども、岡崎の向山さんとこのベルト・フォーサイスはパフォーミングアーツなんだけど、常設のエリアに作品を展示しています。まあ、要するに空間インスタレーションにもなっているんですけども、で、パフォーミングアーツの部門はリアル東京とかやってる尾崎哲也さんが、まあ、プロデューサーになってもらって、今回のテーマにベケットっていうのを、まあ、ワンクッションを置いて全体の作品を作ってまして、ベケットの言葉にインスパイアされたまあ、この作品のタイトルを空中に描く、手をこう動かしているのは、まあ、それを動かすということ自体がある身体運動になっていて、まあ体のあちこちにカメラもつけて、まあ、それをこう同時にシンクロさせて、まあ、ちょっとこう非常に不安定な画面、あるいは立ち位置の方向が、まあ、直角でないものも含めて、まあ、空間インスタレーションとしてまたベルツがそれを再構成している。でベルツとしては割と建築に関心があって、この間話をしたらバルセロナパビリオンでこういうのをやりたいということをなんか言っていたので、まあ、非常に建築にも関心のある、作家さんです。この部屋はですね、フランスの作家さんで、フリップ・ラメットさんの、作品です。で、まあ、 向こうにある写真を見てもらうと一見こう CG で加工して作った、まあ、フィクションに見えるんですが、よくあの壁にこういう器具が出てますが、これ実際やってます。ですからこういった用具を使って壁にあの設置して本当にこういうポーズを撮っているんで、あの一見あの写真を合成したように見えるものも全てやってます。でこれだけちょっと ネタがちゃんとあの明かされてないんですが、あの種が明かされてないんですが、これは実は気球が上にあって、気球から釣っていて、あのちょっとその釣ってる線をちょっとどうもここだけは消してるみたいなんですが、基本的には全て、そういうあの、まあ、我々はどこに立っているのかっていうサブテーマをちょっと若干ユーモラスにあの反映したっていうか、まあ、そういう作品ということで入れました。であとこれがですね、なんだっけ、一目惚れ腰掛けっていうんですけども、要はなんか向こうでもこう電撃的に雷に打たれて恋に落ちるっていうやっぱ言い回しがあって、まあここにこう雷が落ちてこう恋に落ちるという、まあそういうあのまあ家具というかベンチになってます。でこちら向こうの作品、あの中で説明するとやこしいので今ここで説明して後で関心ある人見てください。ニナ・フィッシャー&マロワンっていうのはベルリンの作家さんで映像ベースで作る人なんですけども、今回はあの福島から避難して愛知県に現在あの暮らしている人を対象に、まあ、ワークショップをやった映像作品なんですが、黒澤明の、映画で生き物の記録っていう、まあ、水爆実験の後に、まあ、ある家族で父親が過度の恐怖症になって移住しようって言って、まあ、あの家族の中がいろいろ何ていうのか、こう温度差が出ていくっていう、まあ黒澤さんの作品を、まあちょうど今の現在の我々ですね、福島の事故に対してそれを重く受け止める人とそうでない人っていうふうに重ね合わせて、まあまさに現在的なものとして黒澤明を見た後、まあその福島から愛知に避難された人がそれを見てどう思うかっていうことをまあ語り合ってる映像作品になっています。で、あのここに4枚ある大型の写真はステファン・クチュリエっていう、これもフランスのアーティストというか、まあ、写真家なんですが、もともとはてかずっと建築的な写真を撮ってる人なんですが、初期の頃はいわゆるあの加工はしてなかったんですが、これはあのチャンディガールで、こんなチャンディガールはないんですっていうのは建築の人だとなんか気がつくんですけども、あの最近の作品っていうのは割とあのなんていうのかな、重ね合わせたりしながら実際にありそうなんだけど実はないっていう、まあ風景を、まあ、現実と、まあ、虚構の間を宙吊りになったような形で、写真を撮っているシリーズをやっているので、まあ、今回それを紹介しました。で8回最後、ここの、ジャネット・カーリフの音響インスタレーションになります。あのジャネット・カーディフさんは、まあ、こういう音を使ったアート作品を、まあ、作ることで非常に有名な人なんですが、これは40代のスピーカーで、16世紀の聖歌を40人で歌っている一人一人の音を全部別個に録音して、それをこう、まあ、空間インスタレーションとして同時に音を発して、再現しているもので、まあ、10回8回と重い作品が続いたので、最後こうちょっとこう休まるようなというか癒されるような、まあ、そういうシーケンスで8回の最後にこの作品が入っています。ということで大体1時間ぐらいですかね。
お待たせします
ね。
今ずっとビデオ撮って1時間で分かる味取れになりました。
いや一応録音は、ね、今ちょうど自分でしてるんで、
あじゃあ、
使おうかなと。ちょ
あれでしたっけ、早口がやっぱ強烈に分かりやすいですね、うん、
まあなんで全体のアイストリエンナーレから言うと、割と震災とかに結構直結した作品が比較的集まってるのは実はこの10回8回で、あの長者町とか苗橋とか岡崎はそんなに震災の作品はそんなに多くなくて、むしろそれぞれの場所に関するあの作品が多くて、なんでここだけ見るとかなりあの震災ばっかりに見えるかもしれないんですが、 実際には各会場ごとにかなり
変化が高いですから、
あのかなり、会場ごとに作品の性格を変えてね、名古屋市美術館であったら青木純さんがどう空間を読み替えるかってまた全然違うテーマでやってますんで、まあ時間があったら見てください。でここで多分全体の多分3分の1から4割ぐらいは作品があるかと思います。はい、以上です。